歌を2曲歌いました。2曲とも天国のことを歌っている歌であります。今お祈りも申し上げましたけど、天国とは解き話の作り話ではなく、聖書の中に確かに約束されている現実であります。私たちは今その天国におりませんが、この地上におりますときに天国の約束を持って安心して生きることができるように、神様は前もって天国のことを教えてくださっています。また天国のシステムがどういうものであるのかということを聖書を通して教えてくださっています。今日は聖書の新約、旧約聖書の中の言葉をご一緒に見てみたいと思います。旧約聖書の詩編139編という美しい本がありますが、その中の一部であります。この139編というのは、神様が私たちが生まれる前から私たちを知っておられるということが書かれている箇所で、私もとても好きな箇所でありますし、またご入中の方々とご一緒に聖書をお読みする機会があるときにご一緒によく味わう言葉であります。私たちが母親の体内で少しずつ育っていくのをちゃんと神様が見ておられて、私たちの人生の一つのページとして見守ってくださっている、そういうことが書かれている本であります。その中にこのような言葉があります。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いこと、神をいかにそれは数多いことか、数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。神様のことを思ってもっと知りたいと思い、聖書を学んでも学んでも、学べば学ぶほどわからなくなっていくのが神様の大きさであります。またその深さであります。またその愛の豊かさであります。それでも分からなくなればなるほど不思議と私たちの中に安心が与えられる、そういうものであります。極めることができない、これが神様のことであります。自然の法則もそうだと思います。極めることができません。皆様のよくご存知の島崎藤村という作家の方がいらっしゃいます。いらっしゃいました。あの方のことをですね、よく研究したある精神科医がいらっしゃいます。その方は島崎藤村について、彼の精神的な構造について、その作品を通して分析したりするわけです。よく精神科のお医者さんたちはいろんな作家や有名な方をですね、過去の方ですけれど選んで、その方の作品を読みながら、その方の精神的な構造はどうなっていたのかということを探るようなことを伺っております。前、亡くなられた土井武雄さんという方は夏目漱石のことをよく分析していたようであります。この精神科医は、お一人の精神科医は現代の人でありますけれど、島崎藤村を研究していました。その論文を読みましたときに、このようなことが書いてありました。島崎藤村、皆さんよくご存知ですけれど、信州の千曲川あたりのことをですね、よく描写している人でありますけれど、彼はそのあたりの川の様子とか雲の様子とか空の様子、草花の様子、じっと観察していたようであります。雲の動き、どんなお天気の時にどんな雲が出るのか、またどのくらいの高さに出るのか、どのくらいの時間帯にどんな雲が出るのか、克明に記録していたそうであります。 品の中にそのことがよく表されているそうであります。でもこの方はある時気づいたそうです。客観的に自然を観察して、その自然を客観的に表現しようとしましたが、ある時気づいたのは、私自身もこの自然の中の一部であるということに気づいたそうです。それは大きな転機だったと言われています。自分が自然から身を引いて自然を客観的に眺めて、それを科学したりまた文学にしたりするという作業をしていても、自分がその自然の一部でしかない、それが分かった時に、これは極め尽くすことができないと改めて気づき、と同時にそこには安心があったようであります。先ほどの詩編139編の記者も、その神様のことを極めようとそう思って、そういう思いで学んでおりますが、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。島崎藤村が極めようと思った自然の中に自分がいるということに気づいたとき、それは一つの安心を与えたというのです。そして極めることができないという気づきこそが、その自然を知ることであったわけであります。自然農法で有名なある男性の方ですけれど、本当に自然をよく観察しながら自然に農業をしている方、農業をなさっている方たちは、私たちの目よりももっと注意深く自然を見つめておられます。どんな風が吹いたら明日はどんなお天気になるとか、その湿り気で湿気によっていろんなことが分かったり、夕焼けを見て明日を判断したり、そういうことが一般の普通に会社に通っている人たちより長けているわけでありますが、その方はあるインタビューに答えておられました。自然とはあなたにとってどういうものでしょうか。この質問に対してこの方はにっこりと笑って、いやどんどんわからなくなりましたとおっしゃいました。極めたような方がどんどんわからなくなるとおっしゃいます。これは真実だなと思います。本当にそのことをよくよく考えている人もどんどんわからなくなっていく、この矛盾のようなことが本当に真実なのだと思います。この詩編記者も神のことを真剣に考えて、考えれば考えるほどわからなくなる、そして私はその中に、その手の中にいるということ、その気づきがこの人を安心させます。島崎藤村の気づきもそういうものであったのだと思います。私たちはいろんなことを知りたいと思います。知らないことは不安でありますから、いろいろと調べようとするのですけれど、極めていって、この私が知ろうとしていることの、その中に自分がいるということで、それに包まれるという平安、これは神様がくださる大きな約束であります。神に向かうこういう思いを平安とか信仰と呼ばれているのだと思います。自分が知ることではなく、知られていることの中に安心を得るということです。私は聖書を知って30年ほどになりますが、こうして牧 習をしておりますけれど、やはりよくわかりません。本当に神様はどうして私を救われるのだろうか、こんな私を捨てないのだろうか、本当によくわからなくなりますが、捨てないとおっしゃる方、またあなたを愛しているという、そのそういうことをおっしゃる方に、ただ頼るしかないのだと思っています。その時に不思議な平安が与えられ、またその時に心が強くされるような気がいたします。聖書をお読みになったことのない方にとっても、神様は現実の方であります。私があなたを知っているとおっしゃいます。私たちにはわからないことが多すぎますが、私が知っているからと私たちを包んでいてくださいます。この方が私たちに残してくださる手紙がこの聖書であります。この聖書を通してこの方がおっしゃることを聞いてみたいと思います。どうぞ、もしお近くに聖書をお持ちでしたら、その聖書を開いてみてください。また1階の廊下のところには自由にお持ちいただける聖書が置いてありますので、どうぞその聖書をお手に取って開いてみてください。そこには神様から一人一人へ書かれている手紙が書かれています。その中からあなたのことが大切だというその思いを受け取っていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する神様、今日もバイブルアワーのひとときをありがとうございます。私たちは神様のことをよくわかりません。また神様という名前もご存じない方も多いかと思いますが、皆心の中であなたに語りかけることができる自由を感謝いたします。名前も知らなくてあなたに向かって語りかけている方の祈りをあなたは聞いていてくださいます。どうかその心に安心をお与えください。そしてあなたのことを知りたいと思う、そのような思いをお与えくださいますように。聖書が私たちの手の届くところにあることを感謝いたします。どうか皆様がお健やかでありますように。皆様の大切な方々もお守りください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお大事にお過ごしください。明日は土曜日ですから、バイブルアワーはお休みです。この時間には教会の礼拝がこのテレビでご覧いただけますので、このテレビのアナログのチャンネル2を合わせてください。教会の礼拝の様子がご覧いただけます。もしご気分の嬉しい方がいらしたら、病棟の看護師にお話になって教会へどうぞお出かけください。どうぞ大事にお過ごしください。